フランスは違っている。2001年発行、英書ですけれども、フレンチラグビーフットボールの中からの一節です。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。20日に開幕するワールドカップ日本大会、いよいよ近づいてきました。そこでゲストにラグビーマガジン編集長おなじみ田村和弘さんをお迎えして、ワールドカップ展望特集、今鋭意編集中だそうですけれども、ワールドカップ展望号を編集中の田村さんにお越しいただきます。お楽しみに。まずはこの1ヶ月を振り返ります。8月10日、フィジーのスバで行われたパシフィックネーションズカップ第3戦、日本はアメリカとの全勝対決を34対20で制して優勝しました。これを受け、国際統括団体のワールドラグビーが発表している世界ランク、日本は順位を2つ上げて、過去最高の9位に入りました。同じく10日、トップリーグとトップチャレンジリーグのチームが合同で参加したトップリーグカップファイナル、大阪花園ラグビー場で行われました。神戸製鋼コベルコスティーラーズが久保田スピアーズから7トライを奪って43対7で圧倒し、初優勝しました。ラグビーの南半球4カ国対抗、南アフリカ代表スプリングボックス、アルゼンチンを46対13で破り、2勝1分け優勝しました。2位がオーストラリア、そして3位がニュージーランド、4位はアルゼンチン、3位ニュージーランドというのは意外な結果ですけれども、これにはいろいろな理由があると思います。9月6日日本代表はこのスプリングボックスと熊谷で対戦します。日本ラグビー協会は8月29日都内のホテルで記者会見を開き、20日に開幕するワールドカップ日本代表の代表メンバー31人を発表しました。先行したジェイミー・ジョセフヘッドコーチの声をお届けします。
We are one team。
しっかりとワンチームになったというふうに、確信を持っています。
意外性は指してなかったと思いますね。順当と言っていいと思いますけれども、一つ一部でささやかれてたスクラムハーフを2人にするんじゃないか、今こう世界的にもその傾向が出てきたんで、自国開催ということですぐ選手を呼べるということもあるので、そこどうかなと思いましたけど3人選びました。ジェイミー・ジョセフさんはそれを明快に説明してましたね。独特の自分たちの戦法があるから、外から呼びたくないんだと、もし何かがあった時に2人スクラムハーフが怪我した時は中から選びたいんだと、そこは明快だったと思いますね。あとフルバック山中亮平も当落戦場かと言われたんですけど入りましたね。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜そう。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
改めまして、スポーツライターの藤島大です。ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田村編集長もいよいよワールドカップ迫ってきて連日取材中なので、今日はさまざまな情報を語っていただこうと思ってます。まず9月20日午後7時45分東京スタジアム、ジャパンとロシア開幕戦ですね。
はい、
今ジャパン合宿なんかも取材してると思うんですけど、どんな状況ですか？
パシフィックネーションズカップでこう優勝して3連勝ですね。充実した成績を残してみんな自信を持っているところなんですが、もう一度ここでジェイミー・ジョセフヘッドコーチが鞭を入れてるっていうか、ちょっと厳しめにやってますね。はい、
本当にきついんだって。例えば宮崎のキャンプな、この間までのね、
確かにね、走る量もそのクオリティも求めてるし、激しいですね、当たりが。このコンタクトの部分がすごく本気でやってる時間が長いので、あとボールインプレーを40分以上伸ばしたいっていう、明確な意図があって、それに、基づいてこの練習時間も決めていて、 地上にいない人、そこから外れてるアタッカーのディフェンスの時に外れてる人も、別のメニューで動き続けるということをやってるので、うん、あの本当にきついんだって言ってました。
あ、なるほど、はい、今ボールインプレーって、まあ、ボールが動いてる時間ですよね、はい、これ私ロシアとイタリアの試合を J スポーツで解説して、はい、いろいろ調べてたらロシアの監督がジャパンと去年試合した時にインプレーが40分あって、はい、それもロシアの選手にとったらいつもの 1.5 倍ぐらいの量で、まあ、びっくりしたというか、はい、でその後やっぱりフィットネスが必要だと思って鍛えた、うんうん、と言った割にはイタリアにやられてましたけどそういうことなんですね。
そうですね、はい、
でまあ、この開幕戦やっぱり必勝だと私は思うんですけど、
必勝、この試合の勝ち方が大事だと思いますね、うん、はい、
ロシアは私そのイタリアに大敗、80点ぐらい取られたんですよね、確か大敗しましたけれども、一人一人は意外と強いですね、
大きいし、うん、シンプルですよね、はい、
なんかね、スコアほど弱くないなって私は思って、いろいろ教わってないけど荒削りな体のしっかりしたやつがいて、
意外とこう日本は苦手っていうか、そんなに大差で勝ったことはないと思いますよ、うん、向井監督時代は一回スーパーパワーズカップっていうのをやってた時に負けたし、去年だってね最初リードされて逆転勝ちなので、そんなに得意な相手ではないとは思ってます、うん、はい、
でまあここは必勝で、これまあ当然これはもう満員になる、
もういいんですよ、
ね、はい、もうすでにね、
チケットサイトを見ても、うん、ほとんど売り切れ状態で、うん、時々出ますけど、うん、もう売り切れです、
チラチラ出るんですね、
はい、出ます、あのリセールがあるのでで
やっぱり、まあ、ここは勝つと、
はい、
簡単に言ってはいけないと私はずっと思ってたし、スタンドオフの田村優が何ヶ月か前にインタビューした時、ロシア強いですよ、ロシア強いですよってこう言うんで、私もそう思ってて、ちょっとイタリア戦を見て、ただあれディフェンスとチェイス、キックのチェイス直したら結構強いんじゃないかなと思って、やっぱり安心しちゃいけないなと思いながら、まあ一応必勝だと。で8日後、9月28日エコパスタジアム、アイルランド、これやっぱり大事ですよね、当たり前です
けど大事ですね、ここに勝負をかけてほしいですね、
このプール同じプールで一番強いと思われている相手で、
はい、
ここは負けても仕方ないなと思ったらダメですよね、やっぱり。
やっぱり全試合勝つつもり、うん、全試合ベストメンバー、まあ、その時のベストメンバーですね、で行くべきだと思います、アイルランドってやっぱり毎大会ですね、ワールドカップがどうしても弱いと、なんかそういう風が吹いてるような気がしますね、先日もイングランドに負けましたし、ちょっとピークが前年に毎回来てるような感じはしますね、まあ、これは希望的観測ですけど、そうであってほしいぐらいの、
選手はいいですね、アイルランドも
いいですね、いいですね、
まあ、セクストンという、はい、まあ、10番ですね、世界まあ最高クラスの一人、
そうですね、あのハーフ団ですね、あのコナマリエと、あの二人のコンビは素晴らしいですね。
コナマレーのあのキックですね。こうラックからこうキックを蹴る。ねはい、あれが非常にこうニュージーランドでも嫌がりますよね。
はい、
あのオールブラックスも。
はい、まあ、このワールドカップの展望を作る過程で、まあいろんなあの指導者の人、まあ外国人の指導者の人に聞いたところですね。やっぱりあの二人を止めないことには話にならない。
なるほど。
で日本はやっぱりあれにもう本当に最高レベルの圧力をかけるべきだと、でも全ての国がそれをやろうとしてきてできてないと、だから難しいぞと言ってました。
なるほど。またフォワードがね、まあ、アイルランド伝統的にやっぱりフォワード頑張るというか、はい、体を張るんですけれども、そういう伝統は保たれていて、まあ、現代のラグビーにもね、はい、非常に適応しているというか、
そうですね、
私あの右のプロップのタイグ・ファーロンっていう、はい、あの選手はこう見てて気持ちがいいですね、なんか、人間って本当に大きい人とか分厚い人、それなのに足が速い人見ると気持ちが爽快な気分になるっていうか、はい、なんかそういう存在ですね。
またスクラムでね、本当に圧力かけてくるチームなので、そこでやられたら、ね、準備してきたことがいろんなものが出せなくなるので、本当そこが勝負どころですね。選手たちはもう僕らが思ってるほど差はないと思ってるとは思ってますよ。
まあ、実際こう、ね、スコアなんか見てても、はい、海外に行った時の、まあ、明らかに今のジャパンは強くなってるんで、
そうですね、それを思ったのはやっぱり去年のイングランド戦っていうのは、あんな試合にできるとは思わなかったですね、正直、
ね、
は
い、トゥイッケナムで8万人が見ていて、まあ、相手何人かいなかったけど、完全な控えというわけではない、
本当にそうですね、
前半は勝ったんですよね、
はいはい、リードしてました、
スクラムは良かったですね、
はい、そうですね、
アイルランドにやっぱり必勝で行って、あるいはまあ観客がこうなんか心揺さぶられて思わず涙するような 仮に敗れても、うん、あるいは引き分けでも、うん、そういう試合をするってことは大事でしょうね、うん、
まあ、この試合もね、超満員間違いなし、うん、で本当に日本の選手って、まあ、昔だと多少ホームアドバンテージっていうよりこう、うん、応援がプレッシャーになってた時代もあったかもしれないですけど、今のチームっていうのは本当にこの間釜石でのフィジー戦でも感じたんですけど、もう完全にこう自分たちの味方っていうか追い風にできるぐらいのこう、うん、メンタルを持ってると思うので、うん、いいんじゃないですか ね、
まあ、こうなんとなく最後のスコットランド戦が必勝で、うん、これで突破だみたいな、うん、やっぱりアイルランドだなって最近つくづく思って、
そう思います、最後の最後に勝った方が次に行くってなると、うん、これはスコットランド強いなと思うので、うん、
そうですね、
この辺で蹴りつけとかないと、うんうんうん、厳しいっていうよりはやっぱここで蹴りつけたいですね、うんうん、はい、
アイルランドはジョー・スミットっていう監督がいて、はい、うん、この人もなかなかいいんですよね、うん、鋭いっていうか分析の鬼だっていう、
そうです、うん、やれることは全てやってくるっていう、
あ、そうなんですか、
らしいですね、パナソニックの
ロビー・ディーン
と言ってました、
あ、
はい、
あ、
はい、
そっか、まあ、同じニュージーランド人、はい、プレイヤーとしてはね、地区レベルの、うん、そんなに強くない地区レベルのウィングだった、うん、オールブラックスの選手ではないんですけれども、はい、分析が鋭い、緻密な作戦を立てる、うん、でも前来日した時に NTTコムで練習をして、はいはい、当時のその NTT コムのスタッフの人が練習見る機会があって、うん、練習厳しいって言ってましたね。で、自分で本当に、いわゆるトラックスーツコーチって言うんですけど、ヤッケを着て、はい、もうガンガン動き回って、うん、こう腕組んで作戦立てたり、分析するタイプではなくて、うん、もう前線で教える人だった。
彼もあれ、学校の先生だったんですよね。
そうですね。
そうですよね。
ID、はい、ジョーンズもそうですよね。
そうですね。
ガットランドも。
ガットランドも
そうですね。体育の先生だった、はい。ウェールズのガットランドか、うん。この人もいいらしいですね、うん。
で、選手がこの人のために頑張ろうっていう監督だって言いますよね。うん、ね、幸せにする監督だって言いますね。
やっぱりそう言われてみたいですね。部下いないですけど、私の仕事は。で、まあ次、10月5日、はい、このトヨタスタジアム、サモア。うん、これどう捉えます、
サモアを舐めてはいけないです ね、アイルランドに勝った後に、サモア、うん、これは危険です ね、はい、
私サモアはね、何かこのプールで何かはすると思うんですね、うん、例えばスコットランドを突然やっつけるとか、うん、そういうこともちょっと期待もするんですけど、
はい、ありますよ ね、はい、
でこの間のパシフィックネーションズカップを見る限り、まだ非常に荒削りで、うん、アメリカにも敗れましたけれども、うん、まあ、中立地でアメリカに敗れた、はい、あれを見る限り今のジャパンならって思ってしまうんですけどね、うん、多分あの後どんどん強くなってるんじゃないかと。
フィジーともね、うん、あの接戦でしたもんね、うん、あの雨の中の試合でしたけど、今いろんな国のメディア担当者とこう連絡取るんですけど、うん、こうサモア一回連絡取れたんですね、でなかなかその後が続かなかったので何回かメールを送るんですけど今僕らはキャンプで忙しい短い答えが来たので、これはかなり猛練習やってるんじゃないかなと。
なるほどね、
なかなかね、メディア担当者が僕は忙しいって、あのキャンプやってるんだってなかなかないので、ね、うんうんうん、そういうのでこう思い巡らせてます。彼らかなり猛練習してるんじゃないかな、
うん、フランカにジャック・ラムっていう人がいて、はい、ニュージーランドで生まれ育ったサモア系の人ですけれども、はい、うん、あの人はなんかリーダーシップありそうですね、うんうんうん、私こう試合解説した時に、うんうん、本大会に入ってああいう人を中心に、うん、こういわば監督をちょっと飛び越えてというかね、はい、ヨーロッパなんかで活躍してる選手がギュッとまとまったら結構怖いなと思って、
うんうんうん、サモア人のヘッドコーチですかね、今あれニュージーランド人か
あの
です、ね、
この人は
オークランド、
いろいろ指導歴を見ると、はい、ブルーズの、はい、アシスタントコーチ
大きい人ですよね、
そんな実績はない、うんうん、でもやっぱジャック・ラムの方が怖いっていうか、例えばジャック・ラム、はい、うん、そういうクラスの選手が海外で揉まれた選手がガッとリーダーシップを取って監督コーチを乗り越えてくるような、うん、まあ、それはどんなチームでも一番いい状態だと思うんですけど、はい、反発すると弱いんですけど、単にこう乗り越えてくるっていうか、指導者をそういう風になったら結構強いんじゃないかな。
あのロックのティコリっていう、はい、あのベテランの人が出ないんですよね、うん、クラブとの契約があるのでっていうので、うん、その辺がちょっとマイナス材料ですね、サモアにとっては。
この解説はなかなか難しいんですけど、はい、ワールドカップは最優先のはずなんですね、うん、国際ラグビーのルールとして、うん、ところがやっぱりこう南太平洋の選手が例えばヨーロッパに行くと、うん、どうしてもその立場が弱くて、うん、自主的に辞退したような、うん、体裁なんですけれども、実質はクラブが縛ってる。
そうですね、今回それをさせなかったっていうか、うん、そういうのなしにベストメンバーを集めたのがフィジーですね。
多分これが実るんじゃないかと言われてる、はいはい、まあ、サモア人っていうのはあのラグビーに最も向いた人たちだっていう説があるぐらいの、もともと 強い、うん、だってどこの国に行ったってサモア系の選手、ソニー・ビル・ウィリアムズだって、
そうですね、そうです、
弱いはずがないんですよね、はい、本来。
間違いない、うん、強いですね。で、
大体その協会が財政破綻したり、うん、なんか給料がコーチ未払いになったり、うん、そういうことで、なんとなくチームがこう、うん、まとまらないってよくあるんですけど、はい、何かそういうのを選手が超えたら怖いなと、うん、まあ、ジェイミー・ジョセフも。分かってますよね、それは。
でもニュージーランド人って、はい、サモア、トンガ、フィジーに負けるはずがないんだよねっていうような考え方なんですよね。
そうかそうか。
これが怖いんですよ。日本人からしたら怖いなと思ってるのに、ニュージーランド人はなんでああいうタイプにはこうすれば勝てるんだよって言うんですね。
でもそういう自信も大事だと思いますよね。まあ、
そうですね、はい、
なるほどね。これもジャパンの選手、これ田村優も言ってましたけど、はい、今もジャパンの日本人の選手、日本で生まれ育った選手は全くうまいし、うん、強いし、うん、ジャパンに選ばれない人たちでも素晴らしい選手がたくさんいると、うん、ただもし15人全部日本の選手で組んだら行き詰まるんだっていうんですね、うんうん、つまりそれはもう最初からフルに力を発揮しないといけないから、うん、キックオフの直後から、うん、どうしても後半の20分ぐらいに、うん、こうそうやって考えてみると昔日本の選手が大多数だった時のジャパンって2003年のワールドカップなんかもそうですけど、うん、4人でしたかね、3人か4人に海外の選手が抑えられていて、うん、前半ものすごい頑張るんだけど、うん、最後20分こう力尽きると、あ、そういうことを言ってるのかなと、うん、ただ今のメンバーは、うん、本当に多国籍というか、はい、いろんなバックグラウンドを持ったいろんなキャリアの選手がいるんで、うん、そこのところは解決されていて、うん、その一つが多分今のサモア、トンガには負けないよっていうようなところなんでしょうね、きっと。
思いますよ、うん、はい、
まあこれ油断してはいけないって。
もうダメですね。いつもね、何か起こして
る、
ね。
今日同じことあと5回か6回だと思うんですけど。どうなるんでしょうか。10月13日、横浜、うん、スコットランド、
はい。怖いです。
スコットランド弱くないですよね。当たり前です。スコットランド情報はありますか。
アタックが素晴らしいですね。うん、なんだかんだ言って。うん、フィン・ラッセルっていうスタンドオフがね。やっぱり、これまでのやっぱスコットランドにはいなかったタイプのスタンドオフだってみんないますね。うん、はい、
あの人がいるといないがかなり違いますよね、スコットランド、
はい、うん、この間いなかったんですよね。
そう、フランスに大敗した時いなくて、ね、はい、レイドローの穴よりもっとラッセルの方が大きいでしょうね、うん、サモアの猛タックルに期待したいと、うんうん、あばら骨に行くやつを一つ、うん、で今ジャパンパシフィックネーションズカップ、
はい、
前回もフィジー戦については詳しく話したんですけれども、はい、あの試合なんかはボールをキープして攻めて、はい、今までのこうノータッチを蹴る作戦だけじゃないというところを、まあ、うん、まあ、特に対フィージーということで、はい、その後そういうこういろんなバリエーションってやっぱあるんでしょうね、ジャパン。
そうですね。もともとジェイミー・ジョセフが来た時っていうのは本当にね、キックをどう使うかばかりがクローズアップされましたけど、やっぱり今は本当にここで使えばいいのにっていうところでうまく使えるようになりましたね、うんう
ん、ある程度こう選手が判断していくと、はい、もちろん決め事きちっとあるんですよね。トニー・ブラウンが作り上げる
仕掛けが上手ですよね、最近のジャパンって。そうそう、セットプレーからの
トニー・ブラウンはああいうの考えると相当優秀なんじゃないですか、
はい、
もうオールブラックスのアシスタントの声がね、結構こう、ね、はい、ニュージーランドのジャーナリズムには今次のオールブラックスの候補になってる監督候補たちがみんなトニー・ブラウンを欲しがってるっていうような記事を読みましたね、うんうんう
ん。ジャパンの選手たちも言いますもんね、うん、トニー・ブラウンはすごいってね、うんうん、そんなによく喋る方じゃないけどね。
そうそう、うん、近くでね、こう、はい、例えばたまたま近くでビール一緒に飲むようなことありましたけど、
はいはい、
だいぶ前ですけど、そばで見るとものすごい小さいですよ ね、 すね、細い普通の、うん、博多の街歩いてたら普通の人でしたね、はい、
ちょっと神経質そうなね、顔もしてますけどね、
うんう
ん、この間弟のコーリー・ブラウンとさ、はいはい、しゃべりました、
ね、ああそうですか、
はい、で二人は一番最初ラグビーやった時は自分たちのお母さんがコーチだったって言ってました、うん、3年間4年間そうだったって言ってました、
はい、これはニュージーランドらしい話ですね、はいはい、話それますけど、私あれ1989年だったかな、うん、ニュージーランドに行って、はい、マンダラクラブで遠征したんですよね、うんうん、当時私はまだプレーしてた時でロトルアでワラビーズにベイオブプレンティが勝つ試合見たんですね、うん、途中でこうシャワーってこうバーッと降ってきてバックスタンドで見てたら、まずそのおばあさんが傘ささないで見てるのにびっくりしたんです、うん、ものすごいおばあさんですよ。私は見た感じ80歳ぐらいに映ったんですけど、そしたらその人がこう展開して独り言言うんですよね、ここは狙えとかね、ペナルティものすごい的確なんですよね、ここは攻めた方がいいとかね、これニュージーランドの底力だと思って、
ね、
老婆が傘を差さずに的確な選評を言いながら、うん、一人でラグビー見てるっていう、うん、 そういうことなんでしょうね。
ニュージーランドの奥深さっていうので言うと、うん、この間僕新しくこう東芝のヘッドコーチになったトッド・ブラッカーだとはあったんですよ、は
い
は
い、かつてのオルバスのロック、
はいはい、ですね。でね、まあ、名選手までは行かなかったですけど、うんうん、クルセイダーズでもね、キャプテンとかやってて、で彼に、オールブラックスについていろいろ話聞いてて、ニュージーランドラグビーはなんで強いんですかって聞いたら、自分が一番覚えているプレイヤーの人生の中で覚えているのは19歳の時に、まだクルセイダーズとか、そういうのが入る前にクラブゲームが終わって近くの酒場に行ったと、うん、そしたら知らないおじさんが今日のお前は素晴らしかったとでお前絶対、将来オールブラックスになれるぞっていうのを言ってくれたと、うんうんうん、そういう小さな試合でもどこかの知らないおじさんが見てくれて、そういうことを言ってくれる、これがニュージーランドの奥深さだって
今の言葉
って言ってました、
ラグビーマガジンでたっぷり読めますね。
はい、あの展望後の方で。
あ、そうだ。ワールドカップ展望後でそういう日本にいる一流の海外のコーチが各国について語る。はいはい、これは楽しみですね。
ですね。やっぱね、よく見てるなと思いました。はい、
なるほど。で、ジェイミー・ジョセフさん、
はい、
田村編集長は非常にまあ昔から結構こう親しいというか。
日本人的なところがすごくある。まあ、彼はマオリ族ですね。うん、若くして、95年のワールドカップ決勝にも出ましたね、彼はね。その後すぐにサニックスにやってきて、若い時からこう、福岡の、空気を吸って、ラーメン食べて、みんなで飲みに行って、こう、日本人の、もともと似ているところもあったし、よりこう、サニックスの長い期間過ごして、日本人のことも理解する。そういう人間がありますね。うん、で、優しいです。
ああ、そうですか。
大きい、体も大きい、考え方も大きいんですけど、若干こう、やっぱりこう、細かいところを気にするっていうのは、まあ、よく感じます、はい。はい。
ちょっとね、見た目とは、
うん、そうですね。
意外ですね。でもラグビーも緻密な方ですか、だから。
ラインアウトとかのバリエーションとかはすごく詳しいらしいですよ。彼が考えるものはすごいって。
なるほどね。刺身が好きなんですよね。
あ、刺身好きですね。はい。あと居酒屋が大好きですね。豚骨ラーメン。行く店決まってるらしいです。
はい、なんかあの、行きつけの寿司屋さんにタコの刺身の隠し包丁の方法を習って帰ったっていう、
本当です
ね、あの、一級のインテリジェンスを得たことがありますけどね。こう細工するこう切り方ですね、うん、こう刺身を、うん、包丁も好きらしいですね、刺身包丁、うん、あと醤油、
九州の醤油が好きですよ ね、あの甘いやつが、
うん、
ね、僕あのサントリー の、 あのロック・ジョー・ウィーラー、
はいはい、
彼があのハイランダーズじゃないですか、でハイランダーズの時じゃなくてジョセフ の、 あの家、ブレナムの、実家の近くでなんかたまたま一緒になったことがあるんですって、うん、そしたら、ジョセフがビールの蓋をあのボトルのねビールの蓋をもう手でパチッと開けてたと、すごいこいつかっこいいと思ったらしいです小ネタですね
いいですね
手で開けてたよってそれが印象に残ってる、そう言ってました、
ある種のラグビー選手らしさっていうのは古典的なイメージですね、はい、歯で開けるとか昔聞きましたよね、はい、でだんだん都市伝説に目で開けるやつがいるとかなんか
昔のねあのグレアム・バショップ、彼は指で釘を打てるってなんか言ってましたよね、
スクラムハーフ、オールブラックスのね今あのワールドカップ展望号、これラグビーマガジンの恒例ですね、あのワールドカップの旅に、これは私楽しみなんですよね、あのもう海外の記者が書いたり、
そうな
ん、やっぱり僕らで調べきれないことが分かるんですよね、
はい、あの行数を伝えるんですけど、みんなオーバーして書いてきますね
その時の聴衆もね、僕らが分からないところも分かりますよね、そうですね、何が起こってるか、
はい、で、あと強いところは見えるんですけど、うん、弱点をあいつはこの辺が良くないんだみたいなことを書いてくる人が面白いですね、
これも本当楽しみです、はい、改めて、まあ、9月20日から11月2日世界の三大スポーツイベントの一つと呼ばれています、夏季オリンピック、サッカーのワールドカップ、まあ、それの次というんですかね、そういう規模の、まあ、祭典ですね、やっぱりこうジャパン気になるんですけれども、田村編集長から見てこの人を見ろと、
はい、
名前挙げてください、
一人って言うんであれば、うん、僕は福岡堅樹選手、彼がワールドクラスに近い選手
かと思います、うん、パシフィックネーションズカップのあのトンガ戦の最後のトライ、
はい、あ左に抜けたやつ
ですね、あれは見事でした ね、はい、
ですね、去年でしたっけ、イタリアとやった時の、うん、その時もね、相手のウィングを外に一瞬にして抜いたじゃないですか、やっぱシックスネーションズでやってる相手をあの抜き方ができるっていうのはすごいですね、うん、
まあ早いんですけれども 意外と強いんですね、これ。
強いです。なので、ジャパンもね、よく最初にボールを持たして、うん、ペネトレーターというか、うん、それで使う場合もありますもんね。
スクラムのね、
はい、
ハーフにするときもありましたね。
はい、
あの作戦は非常理にかなってるんですね、うん、今のラグビーでは。ハーフに一番足早い人を置くと、必ずゲインするんで、うん、やっぱトニー・ブラウンってそういうことを考えるんでしょうね。
ですね。
うん、
仕掛けがやっぱ最近見てると、本当すごいと思います ね、
うん。あれ、手の内をこう見せるとか見せないって言うけど、あれ、見せていいんですよね、うん、ある程度、うん。見せるとまた分析する人は混乱していくと。
うん、
先手取った方が勝ちなんで、うん、勝負ごとっつうの。やっぱ福岡。
もうトータル的にこう、うん、すごく、すべてのプレーがね、ハイレベルになりましたね。
結局こう止まった状態からいきなり加速できるんで、相手が身構える前にコンタクトできるんで、当たっても強いんですよね、結局は。あとこう、どうですか、フォワード。
期待するのはグ、
グ
選手
ですね。グジオンですね。
まあ体も大きい、気持ちもいいと、うん。手を怪我してましたけど、順調に治ってるようなので、ね、本当にこう世界に通用するスクラムを組めるぐらいの選手で、うん、U20 アンダー20で、ね、世界に行った時もフランスのクラブが目をつけるぐらいのプロップなので、ここで活躍してまた世界に出ていくぐらいの選手じゃないですかね。
拓殖大学にトゥーロンのスカウトが来たって言ってましたよね、
はい、
あ、あそこの体育教官室みたいなのにみんなびっくりしたって言ってましたけど、はい、まあ、それだけの逸材だし、うん、目利きの人が見たらまあ分かるわけですよ ね、
そうですね、
スクラムね、うん、ぜひともアイルランドのタイグ・ファーロンと直接組み合いませんけど、うん、右プロップ同士なんで、うん、互角の力を見せつけたいところですね。世界に知ってほしいですね、
はい、
うん、あとやっぱり背番号10、この頃私この人の名前を口にすることがあちこちで多いんですけど、やっぱり田村優
ですね。
頼りになる感じがしますね、うん、一つ一つのパス、キックの精度、判断、
うん、
それから心の気持ちが安定してるっていうか、うん、ちょうどいいこう強気っていうかね、うん、強気だし、慎重なところは慎重だし、はい、
この間あの氷見野浩先生、ね、まあもう元日本代表監督もね、務められた、もう80も超えてますけど、うん、日本のラグビーの歴史をよく知ってる方なんですけど、田村優は松尾雄二にも近づいてるって言ってましたね。そのレベルに達したと僕は思うよって言ってました。
なるほどなるほど。これは大変な褒め言葉ですね。
そうですね、本当に私はそう思うって言ってました。
氷見野監督、松尾首相でね、
うん、
1983年
ですね、はい、
ウェールズ、うん、カーディフで、
うん、
肉薄したんですね、
あのね、松尾さんに近づいたと言われたら、
うんうん、
本人あるいは本人のお父さん、田村優のお父さんは嬉しいでしょうね、
本当に。でも本当にそれぐらいこう今、うん、実力がありますね、うん、なんかこう調子がいいとかそういうことではなくて、
うん、
実力があるな、
うん、
非常にトニー・ブラウンを尊敬してるって、
うん、
私インタビューした時言ってましたね、うんうん、こうルーティーンをもらって、
はい、
あの非常に初歩的な時から火曜日からこう全部こう組み立てがあって、うんうん、最初は簡単なパスから始めて、うん、コーチと通じ合ってるというのも非常に大事なことなんですね。
そうですね、
まあ、ワールドカップ、まあ、優勝候補を聞くというのもちょっと当たり前すぎてあれなんですけど、
はい、
どんな風になりますか、この大会。
最終的にはニュージーランドと南アフリカがもう一回、うん、
再戦。
これも最近あちこちで今
ですけど、これでもありえますよね、
はい、
ありえます。
今のあの両チームの戦いぶりを見るとというか、うん、なんかそうなる気がしますね。
ありえますね。だから最初の試合がどうなのかですね。
そうですね、うん、
でも流して戦うことはないでしょうけど、うん、まあ、あのグループは負けても2位にはなれそうなんですけど、あの長年のライバルだから結局恐ろしいぶつかり合いになるんじゃないかなっていう気もしますし、
ね、ニュージーランドもここ 1,2 年ねよく負けるって言われますけど、
うん、
この間のブレディスローの最後の、
うん、
あのワラビーズ戦はすごかったですね、気合の入り方とプレーはね、
うんうん、ただあの気合の入り方と最初の立ち上がりの頃のアタックですね、
うん、
あの勝った試合、
うん、
ちょっとやっぱり少し絶頂期よりはほんのちょっと弱気になったかなっていう気もしましたけどね、うんうん、こんなのは勘だからあんまり
多少までやっぱ試してますよね、
うん、こう、そうなんです、そうなんです、
人のね配置とかをね、うん、
まあ、前例のない大会だと、
うん、
古くからの強豪国でなし、
うん、
ヨーロッパでもいわゆるオセアニア、
うん、
まあ、南半球の強豪国でもなし、
うん、
アジアで北半球だけど南半球のような位置の地理的な関係の国で行われるということは誰も経験したことないんで、ここでまあある見方はだからこそこういう時はやっぱりニュージーランドが強いんだと、うん、これは非常に有力な意見ですね。で、私はそこにちょっとロマンを注入すると、こういう時こそ初めて初優勝国が出現しないかなと。で、そうやって考えると優勝したことない中で、
うん、
ラグビー国というのはウェールズが一番かなと。まあもちろんアイルランド、
うん、
もうそこに匹敵するんですけれども、ウェールズそしてフランスですね、うんうん、優勝したことない本当のラグビー国、うん、このどっちかがなんかするかなっていう、うん、分かんないですね、
分からないですけどフランスとかが勝つとラグビーマガジンはなかなか売れ行きがですね若干厳しいところが
あります。やっぱりオールブラックスが好きなんですよね、読者は。
そうですね、うん、あの今の日本の、読者はそうですね。
ジャパンの次はオールブラックスですね、
うん、昔はでもね、やっぱウェールズが人気あった時ありましたよね、うん、ラグビーマガジンも。
昔の日本のファンはウェールズが大好きでした。
そうですよね、
あの、あれで人生変わったって人もね、今、うん、いますしね、うん、びっくりして、うん、1975年に来日したんですけれどもね。で、まあ、今、人気はニュージーランドがあると。日本のファンはエディ・ジョーンズさんがいるんで、イングランドも気になる。
はい。
強いですよね。
強いです。うん、選手もね、いい選手が揃ってますね。
イングランドってのは、まあ、要するに、お金がものすごくあって、うん、選手がいくらでもいる。うん、まあ、国ですね。各鍵各国、うん。で、そこに抜け目のない、あの人がいるということで、うん、普通は絶対強いですね。
ブラッカダーが言ってたんですけど、うん、彼はね、ヨーロッパで、バースにいたので、近くで、エディを見てて、うん、過去のイングランド代表の中で一番練習して、ワールドカップに行く、うん。今回のチームはそうだって言ってました。
うん、それだけでね。
そうですね、あんなに練習したイングランド代表はないはずだった。
1980年代頃の、あの、早稲田ファンの人が、ダメだよ、明治がそんなに練習したっていう。ちょっとそれ近いんですね。あの、もう、選手がものすごくいいから、少しのんびりしといてほしいんですけど、例えばアイルランドとかスコットランドの立場からしたら、もう練習、ね、しないわけないですね。うん。で、意外と、昔のイングランドっていうのは、キックして前に出て力でねじ伏せる、植民地支配のラグビーだって人がいたけど、今はね、実は展開力がありますね。
動かせますもんね。うん、で、両ウィングも足が速いし、うんうん。
そういう意味では、日本のファンはどうしてもイングランドを応援するんですけど、私はやっぱり、例えば札幌で、トンガとイングランドが試合しますけど、私は札幌のファンには、ぜひ、トンガを応援してほしいですね。というのはこれ、日本がかつてしてもらったことなんですね。うん、ジャパンがオーストラリアのタウンズビル2003年の大会、小さな地方都市で試合する、フランスとスコットランドと試合すると、タウンズビルの人はもう一斉にジャパンを応援するんですよね。つまり小さい国を贔屓する。これはまあラグビーファンの、まあ自然な感情だとも思うんですけど、やっぱりトンガの人が、札幌のファンがみんなイングランドを応援したら非常に寂しい気持ちになる。まあトンガと日本の関係を考えてもね、まあある種の日本のラグビーの恩人でもありますね。弱そうな国を応援してあげるっていう、うん、ジャパンの次に応援するのはラグビーにおける小さな国の方ですね、うん、そんな気もしますね。
前回大会のね、日本代表がそうでしたね、みんながあの日本代表を応援してくれましたね。
あ、そう、まさに前回がそうでしたね、そうでしたね、あの時の歓声を思い出しましたね、現地にいての
みんな日本応援しましたよね、
途中でみんながこうジャパンジャパンって言い出して、はい、うん、席のすぐそばに、うん、全くジャパンを応援しない若者が二人こう座ってたんですけど、はい、白人と黒人の二人だったんですね。それ後で聞いたらケープタウン大学ラグビー部のやつだったらしいです。
すごい。
それはそうですよね。で、非常にこう紳士的な態度で見てましたね、彼。まあ、ワールドカップ終わった後のことも少しは気になりますね。私はまあ今目の前に夢中なんですけれども、はい、今あの、清宮克行副会長、日本ラグビー協会、はい、あの、はい、ワールドカップが終わった後の、うん、プロ化構想というのを発表して、はい、うん、これ田村編集長非常に詳しく取材してるんで、はい、これぜひリスナーの人に、はい、まあ、解説してください、
はい、清宮副会長の考え、なぜ今プロ化、プロリーグを作るのかっていうのは、これは彼の言葉を借りると、ワールドカップが日本にやってきて何が起こったか、これを一番説明するのにみんなが納得するのが、ワールドカップがやってきたからプロリーグができました。で、そのプロリーグっていうのは、ワールドカップの開催地、日本全国の12、開催地にそれぞれチームができましたよって、スタジアムを持ったチームができました。これが、一番わかりやすいだろうと。なので、これを機会にプロリーグを作りたいんだって言ってました。
ああいうふうにバンとこう先に。
はい。
まあ、言葉にして、うん、まあ、そうしないと物事動かないですよね。実際動き出してるでしょ。
もう動き出してるし、はい、言うことによって、いろんなチームの人が興味を持って、うん、実際副会長のところにもっと詳しく教えてほしいっていう動きがあるって言ってました、
うん、変わってきてますか、やっぱりこうこれだったら乗っていこうっていう動きも。
もちろんあの、うん、両方の人がいるとは思うんですけど、うん、そうじゃない人も興味を持ってるのは間違いないですね、うんうんうん、で自分たちはどうやったら入れるのかっていうのももちろん考えるでしょうし、12開催地と言われてもね、やっぱりこれまでラグビーどころじゃないところだってあるので、うん、ね、じゃあそこに どこが行くのか、うん、自分たちが行けるのか、うん、今自分たちがいる場所が何チームもあるになれば、うん、自分たちがどう生き残っていくのかっていうのも考えてるところだと思います。う
ん、なるほど、なるほど、
はい。世界が日本を見ている間に、うん、いろんなものを発信していかなきゃいけないということも含めてですね。うん、で、副会長はワールドカップのもう直後には発表したいと。うん、この、まあ、12チームができるわけですけど、うん、そのうちの、例えば12チーム発表できなくても、うん、この6チームはもう、参加しますっていうものを発表するんだって言ってました。
う
ん、
ああ、なるほど。まあ、そういう動きがあるということです。で、ラグビーマガジン編集長として、
はい、
まあ、ワールドカップ開幕がどんどん迫って、人生で最も忙しいぐらいじゃないかと想像するんですけど。
そうですね。うん、4年に一度、こう、ワールドカップの展望を作っていても、うん、やっぱり今回は自国でやる、ワールドカップということで、そういう意味で、より見る人が多い、うん、その本を手に取る人が多いっていう意味で、やっぱり内容をこれまで以上に濃くしたいっていう意味で、忙しいですね。
なるほど、は
い。
ラグビーマガジンのあの、名物ページというんですかね、解体新書っていう、一人の選手をクローズアップする。うん、これね、結構大物の選手も、私まだ出てないとか、出してくださいって、ね。
はい、ね、どういう基準で決めてるんですかね、ってよく。詰め寄られることもあります、ね。
まあ本当高校とか大学の選手もあれに出られるような選手になりたいっていう。うん、で、まああの写真をずっと撮ってきた高橋隆さんの、
はい、
まあ個展っていうんですかね。はい、ギャラリー、
はい。
キャノンギャラリー銀座で、9月5日から11日まで、
はい。
で、9月7日にはトークイベントがあって、まあラグビーマガジン編集部が。
はい、
多分。
高橋さんと話そうっていうやつ、
ね。あの人は写真芸術家だのね。
はい、
な
かなか、高橋をカメラマンが自分のことを話すこともないですし、特別なページなので、いろんな、シチュエーションであったり、いろんな撮り方をしているので、独特の話が出てくると思います。
これ最後に、田村編集長、ジャパン。
はい。
どう答えてるんですか、今聞かれたら。予選プール。
予選3勝1敗。
お
で、多分、アイルランドもスコットランドも3勝1敗。
お
勝ち点差、あるいは得失点差で、2位通過。っていうようにしてます。
ああ、なるほど、なるほど。
アイルランドに勝ってスコットランドに負ける。
うん。
と思ってます。
うん、なるほどね。はい、ということを今日の、最後の一言にして。ここまでラグビーワールドカップ2019、まあ、日本大会展望、まあ、展望になってるか、いろいろな話を、ラグビーマガジン編集長田村和弘さんと、しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
が、だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
フランスは違っている。これは英語の本、フレンチラグビーフットボールという本の中の最初は冒頭の一言なんですけども、つまりラグビースポーツに限らずフランスを研究している、これ学者の書いた本なんで、研究している人は全て同意してくれるだろうと。フランスのどんな研究をしてもフランスは違っていると、他国と違うと、フランスだけの文化、フランスだけの何かがあると。私はこれなんかワールドカップの前にざわざわと気になる、思い出した一言なんですね。フランスはいつも大会に入ると何かをしでかしたり、突然停滞したり、全く予測を許さない。フランス何かをしでかすかもしれません。次回は10月6日の放送です。ワールドカップ20日から全国12会場で開催されます。ジャパン強くなってます。甘くないです。それがワールドカップです。でも強くなってます。それではまた、藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。